トークラジオ第72回スタートでーす。スーパーに行くと買い物カゴに入れる頻度が極めて高いのがもやし。美味しくて栄養もある上、価格も手頃とあって、キャンプとかね、ラーメンなんかに入れるには欠かせない食材ですよね。しかし、この食卓になくてはならないもやしの生産者が今廃業の危機に直面しているってお話、ご存知ですか？もやし生産者協会、まあ、これは東京にあるらしいんですけど、まあ、地域差などもあるらしいんですけどもね、もやしの適正な小売価格はおおよそ1袋40円前後ですが、現在の平均小売価格は31円ぐらいになっていますよね。これはもう皆さんもご承知かもしれませんけど。また一部ではね、一袋十数円なんてケースもありますよね。人件費や原料など生産コストが高騰する中、もやし協会さんによると、あまりにも安い価格での販売が続けば健全な経営が維持できないと訴えています。実際、平成21年には全国で230社以上いた生産者は次々と廃業し、現時点では130社を切っている状況らしいですよ。今年3月、もやし生産者の窮状を訴える文書を、このもやし生産者協会さんが公表しました。これを受けて値上げに踏み切る店も出てきたらしいんですが、もやしを特売の目玉商品としている店はまだまだ多いようです。私たちにとって安いということはいいことですけど、確かに生産者の方にとっては大変なことですよね。この番組は3年もスズキ V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味あるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、今回の放送は、渚編リベンジキャンプは大成功だったけど、あちあちちちちだったぞ。渚園キャンプ場、あの浜名湖の脇にありますが、もう皆さんの方はね、ご存知だとは思うんですが、この春、春というわけでもないか、数ヶ月前にね、ショーソンさんに誘われまして、爽やかのハンバーグを食べて夜は渚園でまったりしましょうというキャンプお誘いいただいたんですが、残念ながらね、雨のためキャンプの方は中止になって爽やかだけっていうことになったんですが、今回ね、9月の2日、3日と、ちょっと出かけてまいりました。というのも3日の日にね、V ストミーティングがありまして、浜松の方でね、それにめがけてキャンプをと考えていたところ、桃色沖縄さんの方からね、どうですかというお誘いがあったもんですから、まあ渚園はね、まあご存知の方もいらっしゃいますけども、鈴木の本社からそんなに離れていませんので、じゃあちょっと久しぶりにということで行ってまいりました。まあ久しぶりと言ってもね、あの青森遠征からほんの2週間しか経っていなかったんです。別の意味でね、渚園でキャンプするっていうのはある種の憧れがありましたのでね、いそいそとお出かけてまいりました。まあいつもの通りのね、調布インターから中央、県央、そして東名高速というふうな道のりだったんですが、浜松西インターを降りてね、県道65号線をね、海の方へまっすぐと降りてまいりました。で、今回食料を仕入れたところはですね、イオンシュトロ店というところでございまして、交差点のところにある大きなイオンのショッピングモールなんですけどもね。で、こちら食料品は1階って書いてあるんです。建物の形はですね、 L 字型だと思っていただければいいんですが、 L 字型といっても、まあ、逆 L 字って言った方がいいのかな、曲がり角がね L の曲がり角が普通は左下ですが、これが左上にある形だと思っていただければいいかと思うんですが、で、二輪の駐輪場はしっかりと用意してありましてね、これは指名指名ということで、駐輪場で止めたのはいいんですが、実はそこが専門店街ということで、食料品はね、また別の方ですから、右上の方の横棒の方と思っていただければいいんですけどね。で、最初、まあそんなことは分かりませんから、専門店街の方に行ってしまいまして、おっとっとっとっといけねえいけねえということで U ターンしてきたんですが、ところがですね、1階と書いてあるんですよ。だけど、なぜか1階側、駐車場で、車がいっぱい止まってるんです。あれ?おかしいなと。まあ、建物的には L 字型なのに、なんでこれ1階でこんな車が止まってるのかな?食料品店はどこにあるのかな?なんていう気がしていたんですが。で、店舗に入ったのはいいんですけど、やっぱりこれお店がないんです。あれ?と思っていたら、エスカレーターがね、降りてくる人を発見しました。そうなんです。実はこれ、お店2階にあるんですね。だけど、建物の表示的には1階って書いてあるんです。ちょっとこの辺ね、どういう観点でそうなっているのかわからないんですが、外から見てもね、どう見ても駐車場はレベルの1階なんですけどね。まあ、この辺、まあ、静岡の方にしかわからない何か工夫があるのかもしれませんけども、とってもね不思議な感覚に襲われました。でそこで、今晩のお買い出しなんですが、まずはですね、味噌カツの串カツがありました。さすが浜松、名古屋に近いんだなーなんていうふうにね思ってしまいまして、普通ね串カツっていうとね、まあ、関東では普通に豚と玉ねぎが揚がってるだけなんですが、やっぱりこの辺は名古屋に近いから味噌カツになるんだろうなーなんていうのが思って買い物かごへ。続いては何がいいかなーと思ったら餃子があったんで、そうそうそう浜松だもんということで、餃子を。ちなみに、そうは言いながらも実は冷凍なんですけども。そして今、3つ目はね、私キャンプの定番となっておりますが、すっかり気に入ってしまったというと変なんですけどね、ネギトロの太巻き。で、次には、やっぱりお酒を飲むとなると楽しみなチーズ。最近ね、お酒を飲むときにこのチーズがなぜか欠かせなくなってきました。前はね、チーズなんかとてもじゃないけど食べられなかったんですよ。納豆とチーズが食べられなかったっていうのが実は不思議なところなんですが。で、次に買ったのが翌日の朝用のパンなんですが、これがチョリソーウインナードックっていうのがありまして、ちょっと火で炙るとね、なんとなくこのチョリソーが温まって周りについてるとマスタードね、これでうまく美味しくなりそうだなと思って買ったんですが、実はこれも大失敗を招いてしまうところの一つなんですが、あとね、お約束のアンパンも買いました。ちなみにこのアンパンは明日のおやつ用にね、V ストミーティングでちょっとね、多分小腹が空くだろうと思っておやつ用に買ったんですが、実はこれが買っておいてよかったなっていうことになるんです。あとお飲み物ということで、缶チューハイを350と500、それにビールの500を2本買いすぎたかなと思ったんですが、これがなんと悪魔のささやきになろうとはこの時には思いませんでした。その他はね、ドライアイスと氷というものをね、ちょっとあそこで調達いたしまして、いよいよ渚園に、再びエンジンを切ったわけなんですが、ん?この道と思いながらね、走っていったところ、そう、ショーソンさんと待ち合わせした道だったんですね。ということは、そう、当然のごとく、あのうなぎのいい匂いが、はあ、はあ、うなぎっていう感じになったんですが、なかなかね、買っていくっていうのもどんなもんかなっていうのもありますしね、また何人来られるっていうのも分かんなかったっていうのもあります。それにまあ一番の問題はそんなにお小遣い持ってきませんからね、まさかキャンプ場でうなぎのかば焼きを持ってきましたよなんてお大事なことは今の私にはできません。まあそんなことはさておいて、でそうやって走ってるうちに、おお、なるほどなるほど、あ、この間のローソンだということでね、見つけました。実はまだこの時点でお昼ご飯を食べてなかったというか、お昼ご飯を食べ損なってましたんでね、ちょっとローソンに入って、そう ローソンはね、今マチカフェっていうことで、いろいろやってますし、イートインのコーナーも増えてきたんでね、これはいいだろうなと思って中へ入ったら、左の隅っこにはコーナーがあるんですけども、どう見ても食べられるような雰囲気ではない。あら、これは失敗だったかななんて思いつつも、お店の方にね、買った商品を見せながら、これあそこで食べていいですかねって言ったら、え、すぐだったらいいですよっていう返事。もうちょっと優しく言ってくれたっていいじゃねえかよって思いましたけども、まあキャンプ行く人がね、もしかしてあの辺でゴミを捨ててったりするのかななんていうのがあって、冷たいのかな。確かにね、ゴミ箱もね、お店の中にありました。ライダーにとってね、コンビニっていうのは大切な休憩場所にもなりますんでね、まあちょっとこの辺はね、考えないといけないところでしょうね。ゴミを持ち帰ってっていうふうに書いてあるわけなんですから、近くのコンビニに捨てていくっていうのはやっぱりやめましょう。さて、そうやりまして、お昼ご飯を食べて、いよいよまた渚園に向けてスタートを切って、右に左にとカーブを切りました。で、雄斗総合公園前っていう交差点、これが見えてきまして、お、もうぼちぼちだろうなぁなんて思ってたら、なんとここご丁寧なことに左折専用レーンがあったんですね。いやー、よかったです。気づかなかったらまっすぐ行くところでした。左折専用レーンがあるんで、あー、これはこれはこれはこっちかっていうことでね、まあ、この辺ちゃんと地図を持っていかない私のお気楽が出てるんですが、そして、いよいよ橋を渡るとなった時、前にVスタを発見しました。しめしめ、これはついていけばいいやとにんまりしたんですけども、ふと、あれ、このVスタはもしかして透明で見たのかななんていうような気がしましたけども、そうなんです。あ、実はこれ次の日もね、Vスタミーティングがあるということで、かなり大勢のVスタを今回の旅では見ました。圏央道でも3台ぐらい抜かれたのかな。で、東名に入っても2台か。実は私、今回はね、ちょっとおバカなチャレンジをしてみようと思いまして。というのも、浜松、東京浜松間、往復無給油の旅っていうのをちょっとチャレンジいたしまして。だいたい距離的には往復600キロ。で、V ストにはね、メーターのところに瞬間燃費が出ますので、だいたい90キロぐらいで走るとですね、34キロぐらいになるわけですね。で、タンクは20リッター入るわけということで、どう考えても680キロ走れると。で、まあ、次の日、V ストミーティングに出ますんで、まあ、ギリギリ足りるか足りないかぐらいだなということで、ちょっとやってみたんですが、そのおかげで、東名高速も、ずっと90キロを守って走っていたんですが、このおバカチャレンジについては次回にね、発表したいと思うんですが、果たして果たしてどうなるか、ですからね、散々、いろんなVストさんには抜かれました。そうやってね、私のことを抜いてたVストロームさんたちは多分別のところでキャンプをしてんだろうなぁなと思っていたんですが、で、話を戻しますと、橋を渡る時にね、前に、V ストさんがいらした関係でついていけたんですが、これも実は大正解だったんです。橋を渡って、左折しますと中之島大橋というすごいいい橋がありましてね、釣りはしちゃダメよというような看板がついておりましたけども、でもね、景色は良さそうでございました。これは写真を撮りに来ようかななんて思ったんですが、頭の中ではね、まだまだ渚園は先っていうことがあったもんですから。ああ、でもちょっと厳しいかな、なんて思いつつも橋を渡ると、右手には弁天島温泉の登りが。お？なんと、これ、渚園のキャンプ場にはお風呂もあるの？なんて期待したんですが、別の建物のようでございました。で、カーブを右に行ったところに信号が、先ほども言いましたけどね、実は Google のね、マップの方でちゃんと道を確認してたもんですから、右にカーブを切ってからもまだまだあるなぁなんと思っていたところ、前のボイストさんが右折レーンに、え、嘘、ここ曲がるの、なんとも思いながらも自信がないのでボイストさんについていきましたところ、赤信号でしたんでね、パッと止まりました。でキョロキョロキョロっと周りをね、一応は見たわけですよ。だって V 層さんについてったけど別のとこ行っちゃったら大変でした。 そうしたらね、小さく書いてあるんです、渚園キャンプ場の看板。いやー、危なかったです。あれ一人だったら絶対通り過ぎてました。橋渡って右カーブ切ったところとはね、思わなかったですね。まあこの辺がね、パソコン上で見てる怖さっていうのがあるのかもしれませんけども、本当にびっくりいたしました。でまあ信号に従いましてキャンプ場の方へ入るんですが、入ったところにはゲートがございます。まあ車がね、来る関係で、車はキャンプ場のね芝生の中に入れませんから、脇に設置してある駐車場に止めるということで駐車券が必要なんですね。ところがバイクはキャンプのね予約を入れた時に女性の職員の方から、左の方の脇が通れるようでしたらバイクはそのまま取っていただいて結構ですよという甘いささやきを聞いていたもんですから、おお、しめしめと。なんせね、私の場合はパニアケースがありませんから、幅がねそんな広いわけでもないんで、ゆうゆうと。ところが前にいた V 社さんの方はね、パニアケースがついているもんで、ちょっとそろーりそろーりと走っていましたけども、まあ無事入れましたけれども、やっちゃいました。入ってすぐお左曲がらなきゃいけないんですけども、てっきりねさっきの弁天島温泉の上りがあったもんですから、あの奥なのかななんていうのが頭にあったもんで、まっすぐ行っちゃったんですね。ごめんなさい、ブリストさんもついてきちゃいました。そうですよね、私が先にふーっと行けばね、あこいつ経験者だろうなーなんて思って行かれますよね。ごめんなさいと思われさせちゃって、バスの駐車場で U ターンしていよいよ受付へ着いたわけなんですが、パッとね正面を見たところ、うわすごい人、こんなにキャンプする人いるんだーなんて思ってね、うわどこに止めようみたいな感じでいたんですが、で、管理棟の方の受付さんに入りまして、すいません黒学ですって言いましたところね、はいはいちょっと待ってくださいねっていう風に言ってるうちに、どんどん後ろに人が並んでくるわけですね。あれれれれ、これ今日は大混雑のキャンプ場だななんて思っていたんですが、で私を担当してたおじさんが後ろの方にね、お仲間の方ですかなんてお声掛けをしたところ、いやいや違いますと言ったら、あじゃあなんとかさんのグループですねということになりまして、そうですもう受付終わってますからという話になりましてね、どうやらねこの方はまた別のねグループの方だったようで、そちらの方はもう代表者の方が受付してますからどうぞということでスルーで、私の方は地図をいろいろもらいまして、トイレはここよということとかね、シャワーは24時間 OK ですからというような説明を聞きまして、しめしめと。で、料金の方を410円でよかったかな、支払いましてスタートございます。で、芝生の中、バイク乗り入れ OK です。ただ自己責任で気をつけてくださいね。ただ、今日はデイキャンプでね、バーベキューの方がいっぱいいますから、夜になれば空きますよというお話。なるほど、そうなんだ。はい、まさかあんなに日帰りでバーベキューをやる人がね、多いとは思いませんでした。私の感覚ではバーベキューっていうのはどうしても河原でやるものっていうのが頭にあるもんですから、ああいうね、キャンプ場の芝生の上でっていうのが思いつもよらなかったところなんですが、確かにどんどんどんどんね、夕方になるとお帰りになる方がいて、キャンプ場の方を空いてきたんですけど、いいですね、ああいうアウトドア。私実はアウトドアをずっとやってなかったもんですから、というかバーベキューの後の洗い物が苦手だったもんでねそんな単純なことからあんまりバーベキューとかやらなかったもんで、ちょっとね、息子にはそういうことを教えてあげられなかったのがかわいそうだったなとは思っているんですが、まあそれはさておいて、いよいよ芝生の中へ入っていくんですが、そろーりとそろーりと、まあ当然焦げないようにね、そういうとそろりと芝生を傷めないように入っていきましたけども、よく考えてみたら、いけね、沖縄さんとどこにテント張ってますって打ち合わせしてねえやっていうことで、こんな広いのにっていうことでね、もう冷や汗だらだらになったんですが、テントを張る前に冷や汗だらだらなんて、あの久保キャンプのね坂道を降りた以来だったんですけどもね、本当にドキドキでやばいなこれと思った瞬間、正面に見えるあの桃色の T シャツ、沖縄さんだ。 そう、桃色沖縄さんがね、まさしく桃色の T シャツで待っていてくださいました。で、よかったと思って、フートターフを見たら、なんと、ブーフジ3で、沖縄さんがね、ゲットいたしました。のれん。のれんって言ってもすごいんですよ。あれは2メーターぐらいあるのかな。ブーバイクというのれんなんですが、あれをターフのところに貼ってね、ああ、これが目印になってたんだっていうことで。でも、そののれんよりも沖縄さんの桃色の T シャツの方が目立ったっていうのは内緒のことなんですが、ここで言ったら内緒じゃなくなっちゃいましたけどね。そして、いよいよどうもどうも、こんにちはっていうことで、ご挨拶をしたところね、今日はなんかお友達の方が、キャンプにちょっと興味があるという方らしくて、ちょっと、いらしていましたんでね、こちらの方にもどうもこんにちはっていうご挨拶をいたしたところ、その横には、ついに見たぞ!ウラルナー!そう、タドアイさんがいらしていました。愛車はウラルのサイドカー。ね、モーターショーでしか見たことないのを、ついに現場で、初の実車を見させていただきました。まあでも、とりあえずね、テントを建てましょうというお話になりまして、テントを建てるに始まったんですが、いや、びっくりでした。風が強い強い。こんな強いの初めてだなぁと思って行ったところですね。なぎさ編ではなんか当たり前とのことでございました。こんなの普通ですよっていうふうに沖縄さんに言われてしまいましたけどもね。そうですよね。浜松祭りでタコを揚げるほど風が強いということをすっかり忘れておりました。こんなね、風が強い時にテント設営うまくいくか、とってもドキドキ、ドキドキだったんですが。で、パラパラっとペグを投げまして、フレームをちょちょいっと。そう、ムーンライトですからね。なんせゴムが入ってますんで、ピュピュピュピュピュと自立してくれますんで。フレームはしっかりと立てて、もう慣れたものなんて思った瞬間、風が強くて、あらこれいかんということになっちゃいましてね。急いで、ペグ打ちをしました。で、そしたら、あれなんか変よと。なんかおかしいぞと思いつつも、恐怖のもとフライを重ねて、またペグをポンポンポン。あちゃ一本足んねえぞ嘘ーん。下敷きにしちゃったっていうことで、中に入ってね、さわさわさわさわと床をさわしたんですけども、見つかんねえ。あら、やっちゃった。確かうち出てきた時は8本あったはずなのに。まあ、いいか。撤収の時に見つかるだろう、なんと思っていましたんでね。というか、正確に言いますと、設営して早くビールが飲みたいということで必死になっちゃいました。その時にね、沖縄さんのお友達にはお手伝いをしていただきまして、どうもありがとうございました。まあ、違和感ありありの中、設営を完了いたしまして、あ、いけねえ。ライオンズのシート忘れた。ということに気がつきました。実はこのライオンズのシートですね、普通のレジャーシートと違いまして、ちょっとね、モコモコ感があるからですね、こう床に引くとちょうどいいんですね。で、この時は、あー、シート忘れたーと思っていただけだったんですが、寝た後に実はあれにないことに気がついたんです。え、何を?まあ、それはまた後ほどなんですが。まあ、とりあえず、できましたんでね、じゃあ、乾杯っていうことになりました。で、そんなことをしていましたら、沖縄さんのお友達であります、この V トークには非常に多く参加していただいております、鈴政さんも登場。沖縄さんがね、ああ、彼ね、今日会社の試験なんだよ、っていうことで、ああ、それじゃあこれで試験が終わって、いよいよ一杯気軽にできるんだな、なんて思ってね、どうもお疲れ様でした、なんて話をしたら、なんと、日にちを勘違いしてたそうで、実は会社の試験は翌日だったということが分かったらしくて非常にショックを受けておりました。確かにそうですよね。会社の試験って大概土曜日じゃないですか。ね、いろんな昇級にしたって。まさかの日曜日ですよね。しかも日曜日の13時からという話。そんなんじゃ全く土曜日の休みがまるっきり使えないじゃないですかね。あ、でも逆なのか。1週間働いて。で、土曜日にもう一回復習をしてから試験を受けに来なさいっていうことなのかな? まあその辺ちょっと私だとね、勤務が違うもんですからちょっとわからないところなんですけども、で今日はね、泊まらずには帰るよっていうお話になったんですけど、その辺はね、鈴政さんやっぱりいい人です。いろいろな差し入れ物をいただきました。でこのままちょっとしたら帰るなんてお話になっていたんですが実は悪魔のささやきがこの私の中をよぎっていたのは、鈴政さんも沖縄さんも皆さんも知らないところでございましたけども、そんなことやってまあまあまあということで、鈴政さんは重曹、私たちはいっぱいやりながらまどろんでいたところ、先ほどのね、ももさんのお友達が、じゃあ今日はこれで帰るわということになりましてね、でまたがったバイク、ピーナッツタンクのボバースタイル、おーハーレーね、パッと見はハーレーに見える、かっこいいなこれ、古そうだしな、でもこれちっちゃいよな、ハーレーでこんなちっちゃいのあったっけという感じだったんですが、確かにかっこいいんですが、積載の方はゼロなので、何でもお話によりますと、いよいよ買い替えてトリシティの155にするそうです。まるっきりバイクの形が変わっちゃうんですけどね、でもやっぱりキャンプに興味がありだすと、さすがにちょっとそのスタイルではっていうのがあるみたいでございますが、でいよいよね、バイクがスタートして、どうもお疲れ様でしたなんてお帰りになって、いいバイクなんだな、なんてバイクなんだろう、ハーレーにしちゃ小さいよなと思ってたら、ももさんからの衝撃的な一言、あれドラッグスター250よ。ドラッグスターの250があんなボバースタイルになるんですかっていう感じなんですが、なんでもフェンダーはサンダーという機械でご自分で切断されたそうで、タンクもなんかでどっかから一入れて取り替えたらしいんですけども、本当にねびっくりでした。ナイスカスタマイズでございました。分かっていたら少し乗らせていただいたんですけどもね、まあ、そうやっていろいろバイクのお話なんかをしているうちに MT-07 のいい音がしてきまして、伊達さんが到着でございます。伊達さんテントを張ってね、なんと食料を調達してこなかったんで、どうしたらいいですかなんていうお話になりましたんでね、まあすぐですよということで、伊達さんが買い出しにしている間にいつの間にか悪魔が私に舞い降りてまいりました。そう、鈴政さんにビールを渡していたんですね。明日試験だ。でもこの悪魔のね行い、しっかり罰が下るんです。神様はやっぱり見てらっしゃるんですね。まあそうやっているうちに、伊達さんも戻ってきまして、再度乾杯ということで乾杯をしていましたところ、タドアイさんからは燻製チーズの差し入れを、私もね少しですけどどうぞということでお渡したところ、気がついていら350を飲んじゃいました。で、いよいよ500に手を出したんですが、かなり寄ってきましたね。いよいよこれはつまみの串カツを温めようということになりましてね、100均のキャンドゥで買ってきました。焼き魚のような網を取り出しまして、固形燃料ということで、固形燃料を取り出して、ああそうそうそう、岩谷のガスバーナーも出さなきゃなぁなんて思いながらテントの中へ戻ったんですけども、何気なく酔いが回ってきている私に、これガスボンベの接続は危険だなという風になりましたんでね、キョロキョロっと見ると鈴間さんの焚き火がいい具合にしめしめというか燃えておりましたので、これはお借りしようということで鍋を温めまして、その間もチューハイをグビグビね、自分ではだいぶ経ったなと思って串カツをあんぐり、冷たかったです、うわって感じだったんですね。で温め直しをしようということで、焼き網の取って思ったところ、熱くないということで自信をつけました。串カツどうやって配ったか忘れました。すでにやばいですね。で次は餃子を焼こうということで、あの鉄製のフライパンスキレット、まあ実はニトリで買ったんでニトスキという話題のものなんですが、これに餃子を並べましたね、6個が限界で、説明書きを見ると水も油もいらないっていうことで、まあ残りの4個はとりあえず後でいいやということになりまして、どこで焼こうかなと思ったところ、ももさんが 特製の薪ストーブを出してくれました。火がじゃんじゃんじゃんじゃん燃えているわけです。そこへスキレットをね、さっきの餃子乗ってるスキレットを並べまして、チューハイをクイッと飲もうとしたらない。あらら、500も飲み切っちゃったよっていうことになってね、いよいよ飲むものがなくなったんで、どうしようかなと思ったら鈴間さんの方から梅酒の差し入れ。ああどうもどうもということで、今日は携帯のコップを持ってきたのでね、梅酒を入れて、さて飲もうかと思ったら、この後いよいよ天罰シリーズが始まるんですが、天罰シリーズは後半へ続くということになります。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。